こんにちは、ポパイウェブライターの内田です。美術を軸に身の回りのことについて考えてみるポッドキャスト学び術、今月も始めていきます。本日も美術批評や写真を研究する村上水さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと学び術は昨年ぐらいからポッドキャストスタートして、だいたい今7回目ぐらいになるんですけども、なんかちょっとマイナーチェンジをしていこうかなというふうに思っていまして、
はい、
でまあ、この間もちょっとご相談させていただいたんですけど、なんかこれまではその美術はまあ軸なんですけど、なんかまあ教科、国語とか、数学とか、まあ、社会とかを、まあ、教科をメインに考えつつ、まあ、本も読解するみたいな、ちょっともうてんこ盛りなコンテンツになっていて、
確かに、
まあ、なんかそのふわっとしてるかなというのもあったんで、まあ、なんか今回からはあの学び術の中でちゃんとまあ企画をちょっと立てながらあの進めていこうかなっていうふうに思っておりますので、
はい、
よろしくお願いします。リスナーで聞いてくれてる方もよろしくお願いいたします。
改めまして
よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、なので、まあ、なんか進行表とかも事前に、ね、ちょっと用意して番組っぽくマイナーチェンジしていきたいと思います。で、今回は、マナー美術ブッククラブみたいな形でちょっと仮なんですけども、まあ、簡単に言うと読書会みたいな感じで、本をメインにそれにまつわることとか、ゆずさんのこう考えだったりみたいなのを聞いていけたらいいなって思ってるんですけど、
内田くんの考えも、
僕の考えもちょいちょい混ぜつつ、
はい
はい、でもなんかまあくまでちょっと進行に徹しつつ、
聞
き手にでも混ざりたい時にちょっと
混ざってください
、はい、かなと思ってるんですけど、今回選んだのは、まあ、エビデンスを嫌う人たちで、著者リー・マッキンタイヤで、国書刊行会から出されている本なんですけど、
はい、
なんか番組をこう前後編でお送りしたいなと思っていまして、まあ、読書会とは言いつつも、まあ、なんでこの本を選んでるのかなとか、まあ、最近の、まあ、気になる美術の話とか、まあ、そんなところからあのアイドリングトークをちょっと始めて、後編ではあのしっかり本についてあのお話ししていきたいと思っています。ということでよろしくお願いします。
はい、はい、
まあ、なんかてことで雑談からちょっとスタートしたいなって思うんですけども、はい、
あの、
はい、最近のなんかゆずさんの気になる話とか、
さっきここに来る前に、はい、文化庁の、
はい、文化庁
なんかエンカウンターズっていう文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業のなんか、はい、うん、成果展みたいなやつを、はい、まあでも結構これ期間短いから多分もうこれ配信されてる時にはもう終わっちゃってると思うんですけど、
はい、
東京都違う東京駅のなんか近くにあるビルで、
うん、
まあ、やってる展覧会を、まあ、見てきたんですけど、メディア芸術、あの昔あの国立新美術館でメディア芸術、はい、文化庁メディア芸術祭っていうのやってて、なんかそれはもう多分本当今の時期2月のぐらいの時期で、うん、2週間ぐらいしかやってないんだけど、そこにこう漫画とかでメディアアートとか普通のいわゆるこうファインな感じのアートとかもあるし、うん、なんかちょっとこうテックな感じの、
うん、
あ、なんかテクノロジー、なんだろう、あれサウンドアートとかなんかそういう感じのものとかをいっぱい展示してる、うんうんうん、あとは広告っぽいものとかも中にはあったような気がするんですけど、そういうのやってて、それが多分一回そのイベントが終わってなんか今また別のフェーズに突入しているやつみたいな。
あ、そうなんです。あ、じゃあその文化庁メディア芸術祭っていうのはもう今は
そうそうなくなってて、代わりに始まったのがこのエンカウンターズという、これめっちゃ字読みにくいんだけど、多分ここに書いてある、
緑の
そう緑の冊子今持ってるんですけど、まあまあで、はい、これ見てきてなんか
これもう展示とかがされてる、
うん、展示されてて、あと結構ウェブでもなんか、はい、その過程、制作の過程とかをなんか、
はい、
結構公開している感じのものらしいんですけど、はい、まあそのなんて言うんだろう、庵野隆弘さんとかが、
はい、
あの都知事選立候補されてた、
あ
がなんか作品作ってあの、
あ、そうなんです
ね、そうそう発表したりとかもされてて、 なんかそういうなんか結構庵野さんの作品面白くて、
確かになんか立候補してる時もなんかそういう AI の話とかもされてましたよ。
そうそうそう、なんか面白かったのはこういうここ私こっち側になんだ手も
今ちょっと携帯で作品画像を見せていただきます。
あの空なんかここに立ってくださいみたいな書いてある場所があって、はい、そこに立つと前に5分割されてるスクリーンがこうあって、はい、でそこの前に立つと、まあ、自分の顔がセンターに映るんだけど、うん、それ以外横の4枚は自分の顔にそのすぐにそのすぐに生成 AI で別の顔がこうグンってこう当てはめられるみたいな、鏡みたいな感じなんだけど自分の顔だけその別の人、若かったり性別が違かったりあの全然すごく年上だったりするみたいな感じのこと、なんかその自分が一瞬にしてその別の人になっちゃうみたいなことがこう体験できるみたいな、なんか体験型展示みたいなとかがまあったりとかして、なんか結構面白かったっちゃ面白かったんだけど、うん、なんか
だけど
こじんまりとしてるなと思って、経験がなんかそのあなんか顔が変わって、
はい、
なんかこうで自分じゃない人のことを想像するみたいなことができる、うん、そういうきっかけを与えてくれる作品という意味では、うん、まあ、面白い作品だなって思うんだけど、結構その場限りな感じもアートってしちゃうよなみたいなことを、なんか美術の美大で働いてる先生なのにこんなこと言ってなんだけどなんかとか思ったりして、ちょっとなんかそう思った時にもっとこう長い射程の時間とか、なんかそういうことを考えられるきっかけみたいなものとして、うんうんうん、最近3体読み終わったっていう話をしようしたいと思ったっていう。
なるほど。
そう、なんか、
まあ、確かに美術だとそういう展示空間の中で作品の経験っていうのが終わっちゃうし、そういう特にそういうテクノロジーを使ったものだともうその時の体験だけ、
うん、
みたいな、自分の身に起こる変化がその時だけみたいな、
うん、
部分的な感じっていうのが
そうしてて、はい、なんかそのまあそのそういうふうに多分感じたのが、うん、そもそもそのちょっとあの三体っていう、はい、まあ、小説ですね、はい、SF 小説をその読んでたからっていうのが大きいのかなって、
はい、
その思ったっていうのがあって、そのまあ、三体の話はこれから詳しくするにして、
はい、説明はちょっと後ほど
後ほどするにして、はい、なんかそのメディア芸術も多分ちょっと、うん、なんて言うんだろう、アートで SF するみたいなところがあるのかなって思ってて、うん、でそういうものとして結構そのやっぱり楽しまれてるものだと思うし、うん、ファンも多いし、あと多分文化庁がこれメディア芸術って言ってお金出してるぐらいだから、
はい、
なんかこうなんて言うんだろう、アトラクション的な楽しみもあって、
うん、
でかつテクノロジーだから、うん、こう投資とか、うん、なんだろう開発とかなんかそういうものとも結びつきやすいとかそういう事情もあるのかなとか、うんうん、ちょっとまあ邪推だけど、うんうん、そういうことも思ったりするんだけど、
うん、
まあ、だからそれよりもなんかこう、うん、SF 小説って別に全然昔からある手法、うんうん、だけど SF の小説を読んだことによって、うん、すげえ SF の小説を読んだことによって、うん、なんかメディア芸術のなんかこう楽しいんだけどその時限り感みたいなのをちょっと感じちゃったっていうのが、
なるほど、
今日さっき思った話
キンキンです
ね、キンキンな、そうそう話で、
あ確かに、しかもメディア芸術っていうとすごくこうそれもまたふわっとしてますしね、その定義みたいなのもなんか何でもありな感じのイメージが結構あったりして、
うん、なんかメディアって言葉もまあね、うん、超曖昧な感じだし、
そうですよね、うん、なんか起源としてはあれですよね、ナムジュンパイクとかのビデオアートとか、
うんうん、そうそうそう、
ああいう古くさすの芸術運動の人たちの、まあ、大体60、70年代のから発展していって、うん、そういうメディアを使ったアート全般のことを、
うん、ちょテクノロジーとかなんか電気仕掛けのに動く、うん、なんかキネティックって言ってキネティックアートって言ったりとかもするんですけど、うん、なんかそのなんか物が動くのが楽しいみたいな、うん、なんかそういうアートとかもあったけど、うん、それがこうどんどんどんどんなんか なんて言うんだろうな、アップデートされてって、今回目玉みたいな感じになってたのは、なんか人を攻撃する犬のロボットを鎖でなんかすごい頑丈 なんか柱みたいなのにつないで、でその犬が、犬のロボットがその観客がこうわーって見てるところにこうなんて言うんだろう、飛びかかろうとする犬のなんかロボットがいて、でも鎖が結構重いからジャンダンみたいな感じになって、まあその要は人間が作った攻撃性を持ったロボットを鎖でつないで、でこう攻撃させようとするけどまあできないみたいな、なんかそのなんかちょっとアンビバレントな状況みたいなのがなんか多分今回結構なんか話題になってたのか、そこの作品の周りは結構周りに人が、
私ちょっとインパクトありますね。
そうそうそう、
ちょっとグロテスクというか、
うんうん、考えさせられる感じはまああるけど、
うん、
あるけどって言っちゃった。
でももっとこうその長い時間軸とか、うん、その
そ
本当の意味でのその自分で思考する科学とかっていう意味では、
うん、
確かに SF 小説って、
うん、
もう全然あれなんじゃないかっていうことですよね。
そうってことを考えたので、うんうん、3体について話したいっていう、はい、
話しましょう。
読み終わりました？
あの1巻は読み終えました。
あ、
3体って
あそうだ
説明すると、
うんうん、
中国の SF 作家流通信さんによる長編 SF 小説、
うんうん、
で実際書かれたのは2006年からなんですね。
なんか先に日本語に訳されるよりも先に英語の訳が出てて、はい、英訳版がすごい、はい、なんか英訳がとても良かったらしくて、
なるほど、
その流通信さん自身もなんか英語読める人は英語で読んでもらった方がいいかもみたいなことを言ったぐらい英訳が良かったらしくて、それで世界的にすごい人気になったみたいな。なるほど。
日本では、2019年に出版されております、
うん、
で
ネットフリでも、
ね、
2024年かな、
はい、
ドラマ版が公開されてて、
はい、僕は先にそのドラマ版を見ました。
私もドラマ、
ドラマ版からアメリカのドラマですね、
うんうん、
ね、
だからなんだろう、登場人物がその、はい、なんだろう、ちょっとこう変更っていうか整理されてる感じ、うん、なのでその本とは若干違うけど、まあでも起こることは大体一緒っていう感じですね。そうですね、
順序とかは、まあ、最後の方は結構入れ替わりがあったんですけど、うんうん、なんか僕読んだのは3体の1で、
うんうん、
シリーズとして1、2、3があるんですよね。
そうです。
で1巻は1冊なんですけど2巻は全校、3巻も全校で結構分厚い、全部読もうとするとかなり時間はかかるやつだと思うんですけど。
いや、そうです、そうだから時間かかるやつで、はい、私も 1巻目のやつ、
はい、
本で買って読んでたんですけど、途中でなんかまずなんかきついなみたいなやっぱあの最初あの文化大革命、はい、中国の文化大革命の時期から、
う
ん、
そうですね、
そうそう描かれてくるから、そう、そこのまあ、なんとなくの歴史の知識みたいなのはなんとなくあるけど、
うん、
なんかその話が長いなみたいな、とかこの話何なのみたいな感じに、うんうんうん、そう読んでると思っちゃうところがあって、うん、オーディブルって、
はい、
私オーディブルを結構使ってるんですけど。
そうなんですね。
そうオーディブルがで、なんだサブスクしてると、
はい、
あの無料で全部、無料でサブスクって無料って意味わかんないけ
ど、ね、
サブスクしてるとそうそう
そ
う聞き放題になってるから、はいはい、あの3体が全部、
あ、いや今日その、びっくり、あれ持ってその今日この後後編で話そうと思ってるエビデンスを嫌う人たちっていうのを、うんうん、あの Kindle で読みましたって書いてあったんですけど、
あ、そうそうそう、 Kindle で読みました。
結構その
そう私は
がっつり活用されて、
活用してます。なんかあんまりなんだろう、本は結構物によって、うん、けど、うん、自分の論文とかに使う本は紙で、うん、手元に紙と物で、まあ、電子あったら、
うん、
本当にめっちゃ使うやつだったらどっちも買うし、
あ、なるほど。
でもなんか例えばこのエビデンスを嫌う人たちとかだったら、まあ多分論文に要するっていうタイプでは私は多分ないから、うん、この本に関してはだから Kindle でいいかなみたいな。
あ、すごい。
で、3体はエンタメ、
はいはい、
エンタメ、自分のそうそう読書の中ではエンタメだから、うん、オーディブルでよしみたいな感じでちょっと使い分けてて、でそうだから、あの3体はオーディブルで聞き流しで、いや、あの履修
しました
して、それがでもなんか、はい、すごい結構でもやっぱあのなんて言うんだろう、 もうもはや結構私は普通にオーディブル使って本読むのが普通になっちゃってるから、はい、読むっていうかだから聞くのが普通になっちゃってるから、うん、なんか読むっていうのと違うっていうふうにちょっとおっしゃれる方がいたらちょっとごめんって感じなんですけどでもそうすごい超面白いのと怖いシーンがめちゃくちゃいっぱいあって、
うん、
あ
のネトフリのドラマ版で見た時も、うん、結構衝撃的なシーンはかなりありましたね。
そう1話につき1回ぐらい怖いシーン出てくる感じだった気がするけどドラマもなんかその本の方っていうか、
はい、
いやあそうだからネトフリ版はまだ1話、はい、
そうですね
1巻目か1巻目の中までしか行ってない、
うん、でちょっと2巻3巻の要素が入ってるみたいな感じですよね、
うんうんうん、そうだからそのなんでこれから多分先が多分作られるんだろうと、
うん、
ネットフリー版で続きがと思うのだが、うんうんうんまあ、映像化が本当にできるのかどうかもちょっとよく分かんないような展開にここから先なってくる
そうなんです、ね、
ところがあって、はい、ネタバレネタバレとか
ここから先はネタバレが含まれておりますので
え内田くんネタバレ平気
僕は大丈夫です
あ本当に分かりましたなんかあでもまあどういう話かっていう話すると、
はい、
3体がその、まあ、文化大革命から始まるってさっき言ったけど、
はい、
その文化大革命でその、まあ、中国の、まあ、なんだろう政変っていうのかな、
うん
まあ、政治的なそのこう考え方がこうガラッてこう変わった時に、
うん、
その知識層みたいな人たちがものすごくこう、はいまあ、迫害されるみたいなことがあってその時に自分の家族がものすごく迫害に遭った、うん女性がまず最初主人公にであいて、うん、でも主人公がちょっとずつ変わっていく話なんだよな。
そうですね。
まあでもその最初の主人公は、まあそれでこうもう本当に人間の世界に絶望しちゃう、
うん、
超絶望した時にひょんなことから宇宙と交信できる方法を、
はい、
なんていうんだあれに出会っちゃうみたいな。
そうですね。その文化大革命時に。まあ、完全にフィクションなんですけど文化大革命時にその中国政府が秘密裏に進めてるその宇宙と交信するプロジェクトをまあひょんなことで知るみたいで自分も関わることになっていく
でそれで宇宙に向かって地球ですみたいな感じのことを発信したらその3体っていうまあ三体人っていう人たちがいる三体っていう惑星があって、
うん、
その三体が、まあ、気づいてでまあなんて言うんだろうお前らがいるっていうことを発見したよみたいな感じになって、うん、でもダメだよみたいなこんなにその地球ここになんて言うんだ知的生命体がいるっていうこと地球に知的生命体がいるっていうことを宇宙に発信しちゃったら危ないよみたいな感じに最初なるんだけど、うん、その三体人の方が
でも優しい三体人が警告してくるんですよね。
そうなんだけどその主人公 の、はい、その女性は本当に地球に絶望しきってるから、
うん、
いいのもうこの星を滅ぼしてくれみたいな感じのことをまあ発信したら、もう三体の人たちの中ではもう三体人の中ではじゃあ地球いいなみたいな感じになって地球人は滅ぼしますみたいな感じになり三体人が地球にすごい長い時間をかけて攻め込んでくるっていう話が大枠
そうですね、
ですね。
だから話の時間軸は現在なんですよね。
あ、そう
だからその文化大革命時にそういうことをしてたことが現在三体星人がちょっとずつ近づいてきて今大変なことになるよっていうところなんですよね。
そうでだからそのネットフリ版に出てくる怖い描写とかは結構現実っていうか私たちの知ってるこの現実がどんどんこう歪んでしまうというか、
うん、
なんかそういうことがこうネットフリ版のドラマだと視覚的に見えるから、
うん、
その本の中で書かれている描写みたいなものが結構本当に映像化されてて、
う
ん、
そうですね、
うん、怖いんだけどそうでもなんかね、うん、その
でもこう話のすごくキーポイントってなるのがその文化大革命時にその、まあ、世の中にちょっと絶望してた女性、
うん
まあ、後にその女性科学者なんですけど、
うんうんうん、
こう現在 もその科学者たちが結構メインなんですよね。
あ、そうそうそう、話のこう進んでいく、はい、こうなんだろう、一番最初のこうサスペンス的な要素になってるのは、はい、科学者たちが特に物理系の科学者の人たちがどんどん自殺してってるっていうところが多分話の一番最初のフックになってて、うんうんうんうん、あの物理科、本当世界的に有名な物理科学者の人たちがこんなに死んじゃってどうしようみたいな感じにこうなって、うん、でそれのこう、まあ、操作みたいなところから始まったりとか、うん、そのなんだ時間軸的、現在の時間軸としてはそういう風になってて、で物理科学者のその人たちがなんで自殺しちゃってるかっていうと、あのネタバレですが、はい、そ三体人っていう人たちは、うん、あの地球人よりもすごい進んだ文明を持っているから、うん、地球の物理法則を歪めることができて、うん、でだからいわゆるその地球でこうこれが普通だよねって思われている物理法則を勝手にこう変えちゃって、うん、だから同じ実験結果を再現しようとしても物理科学者の人たちが実験がうまくもう実験っていうことが成り立たなくなっちゃうみたいな、うんうん、ことを経験していくみたいな。
そうですよね。すごくこう頭のいい科学者たちがその地球の物理法則が何らかの力によって保たれてないっていうことに気づいて、そうそう、うん、みんな絶望していくんですよね。
そうそう、で絶望して自殺しちゃうみたいなところから始まり、うん、で生きでもみたいな頑張るみたいな。
でも大枠はやっぱそういう話ですよね。
そうそうそう、大枠、うん、そ大枠、そうだな、1巻目は
1巻目はあ結構じゃあ2巻3巻って変わっていくんですか。
全然違くなっちゃってて。
そうなんですね。
そうなんか、うん、そうちょっと読んでほしい。
あ、ぜひちょっと続き読みます、ね、うん、
あのオーディブルでもぜひ、
ぜひ
回し物みたいになっ
ちゃう。でも確かにあの本で読むとその中国の人の名前が
そう
なんか結構そのあだ名とかで呼ばれたりして始めて、
そうそうそう、あとまあね漢字もでね、なんかパッて見た時にこう、うん、スッと自分の頭の中で声としてこう読めないかったりとかもちょっとやっぱり私たちはするから、うん、そういう意味ではあのナレーションしてもらえるのはいいかなって思うので、
うん、確かにそうですね。そういうなんか SF の描いてる世界というかスパンというかそういうのでも、まあ、ゆずさん SF 好きですもんね。すごく、
あ、そうそう好きで、はい、なんかあのそのまあ自殺のシーンとかもそうなんだけど、うん、ここから先めちゃくちゃ怖いシーンが、うん、その内田くんがまだ読んでないところもそうだけど読んだところの時点でもすごい怖いシーンっていうのがめちゃくちゃ3体出てきて、うん、
あのナノ繊維の、
あ、そうナノ繊維のやつとかもそうだけど、はい、そういう系のなんか怖いシーンの怖さみたいなものっていうのがあるからこそ、
うん、
なんかこう SF がなんかうーん超ふざけてる超突飛みたいな感じにも思えるけどでもなんかもう怖すぎて自分事として考えちゃうみたいな、なんかそういう機能があるかなって思ってて、うん、SF って、
うん、
そういう SF のなんかこうパワーみたいな、
うん、
なんかその現実への影響力みたいなものが SF の面白いところだと思っているのと、
うん、
その、3体のネタバレをもう少しだけすると、
はい、
最初文化大学名の中国から始まるけど最後もう一番最後の最後は、
はい、
もうどこの銀河系かもよく分かんないところまで行っちゃう話が、
そこまで飛躍する
そうで、しかも、ね、時間軸も、
はい、
なんて言ったっけな、もうねあの年代が10万何年みたいな感じの時期みたいな、思っとかな1億何年とかみたいなところまで行っちゃうぐらいの、その、まあ、重力が全然違う場所に行くから時間の流れ方が違うみたいな場所にもう行っちゃうところでこう終わるんですけど、話が
壮絶なネタバレ、
そう大ネタバレなんだけど、
あ、そうなん
だ、そうそうそう、はい、まあ、でもこれ言っても中の面白さは全く損なわれないと思うんだけど、うん、なんかそのなんだろう時間軸をでも想像させる感じ、
うん、
があって、それがさっき最初に話してたそのメディア芸術の面白さみたいなものの、
うん、
なんかまあ一過性の感じ、
うん、
一過性だなって、やっぱだから、まあ、別にそれが悪いんじゃなくて、
うん、
なんかそのスパンのでかさのなんかこう良さみたいなものを改めてなんかこう3体のことを思い出しちゃって、メディア芸術を見て、
なるほど、
そうそうっていう話だったんですけど、
確かにその1億何年を その想像してその、うん、なんて言うんだろうな、自分ごとにするみたいな、させるみたいな力は確かに小説ってすごいですよね、う
ん、
そういう。
そう、なんか一番まだ人間がいて、うん、その1億何年をその経験することにはなってるから、うん、なんかそのまあなんて言うんだろう、まあ限界があるんだけど、でもなんか人間の想像力ってここまでいけるんだみたいな感じもあって、
うん、
それもいいなって。
なるほど、
それがいいなって思ったっていう話で。
確かにちょっとなんか、まあ、ポッドキャスト上邪魔になるかもしれないですけど、うん、僕もなんか最近 SF 小説、まあ、3体もないですけど別のやつも読んで、それはなんか広瀬忠さんっていう方の、マイナスゼロ、
マイナスゼロ、
あ、3体を翻訳されてるこの大森のぞみさんも、うん、このマイナスゼロを広瀬忠の代表作とするとともに時間 SF の最高峰と
時間 SF
称えていると言っているこの広瀬忠さんのマイナスゼロなんですけど、これ
なんか可愛い表紙。
あ、そうなんです、これ多分和田誠さんが表紙を書かれてて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
出版されたのが1970年とかなんですけど、これはなんか、まあ、ざっくり紹介すると、その戦時中、日本の第二次大戦の、あの戦時中ど真ん中から話が始まって、で男の子が主人公で、隣に住む謎の博士みたいな人にあのこう米軍から爆撃がバーってあった時に、その謎の博士が住むお家に爆撃が当たっちゃって、で男の子は大丈夫ですかって駆けつけるんですけど、その謎の博士が18年後のこの日にここに来いみたいな謎の遺言を残して亡くなるっていう衝撃的なシーンから始まって、
読みたくなる。
そうなんです。でその章が変わると18年後、その男の子が自分が昔戦時中に住んでた場所に戻って、その博士がの家が建っていたであろう場所に戻る。でそうするとそこからはっていう話なんですけど、なんかこの小説、そういうタイムトリップみたいなのがテーマになってて、いろいろ伏線があって、まあ、ミステリーみたいな感じでも面白いんですけど、なんか一番感じたのは、すごくこう小説中ざっくり書かれ、あ、長く書かれてるのが、こう銀座界隈の、戦前の銀座界隈の街の風景で、それがなんか必要以上に長く書かれてるような気がして、それはなんかそういうものを想像させる、なんかすごいいいきっかけなんだなと思って。なんか、
あ、確かに日常の描写がとか、なんだろう、私たちの住んでるその現実の世界の描写が細かいからこそ、はい、突飛なことが物語の中で起こっても、
はい、
それをなんかこう、なんだろう、坂道上がっていくみたいな感じで、
そうなんです、
そう、なんか気づかないままそっちの全然嘘のフィクションの世界に入れていくような感じになるのかもしれない。
そうです、そうです、もうまさにそれを言いたくて今そうなんです。なんかそういう自分の生活以上のことまで想像できる
ん
だなっていうのが、まあ SF の良さだなって、
うんうん、そう、でも生活にまだちゃんと足もついていた、いるままでみたいな感じが、
そうです
ね、そうするのがいいなって、
はい、ですね。でこの後話したいエビデンスを切る人たちなんですけど、なんかなんで今我々が3体の話をこんな熱くしているかっていうと、
そう
やっぱそのキーとなるのが科学者なんですよね、
うんうんうん、科学
ですね。
そうそうそう、もう
なんかこう、あの3体の話でも最初のこう文化大革命のシーンで、あのレイチェル・カーソンの沈黙の春っていう本がキーで出てきますよね、
うんうんうんうん、
であれはあの60年代末にそういう殺虫剤
ですね、殺虫剤、
うん、を使った農業の作物を育てる方法に、うんまあ、異を唱えて、まあ、警告を鳴らして、うんうん、物議を醸した本という、
うんうんうんうん、世界中に
、
うん、影響を与えた本が、3体の中に出てきて、
そうですね、
うん、
物語の結構でも最初の方ですよね、
うんうんうんうん、結構キーになってる、あの一巻のキーになってるって感じの気がします。
なんか僕はその一巻を読んで、すごくその一巻の中だけの話で言うと、すごくそういう科学者たちが科学に絶望して、
うん、
で、まあ、三体星人っていうもうコントロール不可能な
超強敵
が出て、地球の科学が何の意味もなくなって、
うん、あ、そうで本当みんな絶望しちゃう、うん、そう、人間みんな絶望しちゃうっていう感じになってくるんですよね、うん、
でもその時にその一巻の最後ではその話の中で唯一こう人間にすごく近い立場というか、シーチェンという警察官が登場するんですけど、その人がまあそういう科学者とかとはちょっと違うノリを持っていて、なんかみんな絶望してるけど、なんかそういう宇宙人に虫けらだとかいうメッセージが届いてたけど、虫けらとして生き残っていこうぜみたいな、
そうそう、なんかちょっとワイルド、なんだろう、描写としてはちょっとワイルド系のデカみたいな感じの人で、科学者と一緒にそのまあ最初はその自殺のいっぱい自殺者が出ちゃったところから操作してたら、実は本当に宇宙人だったみたいなところで、みんなが絶望しかけてる中で、なんかあそうだそうそう、でそれで虫がいっぱいいる場所に実際にこう行って、でそれでこう虫けらだってその超強敵な宇宙人に言われているけど、人間たち、地球人たち、でもそのレイチェル・カーソンが最初にそのまあ殺虫剤についてそうやって警鐘を鳴らしたりとかしてたこともあったけど、その虫けらっていうものたちに対して、人間は一回も完全に征服できて勝ててたことなんか今これまでの歴史の中で一回もないみたいな、虫を退治しきることなんかできない、からその虫けらだっていうふうに言われたとしても虫けら上等みたいな感じで戦ってこうぜみたいな感じにこうなって、で一巻がこう終わるみたいな感じ、
科学に関して絶望してる時にそれでも科学を頼って、
やれることやろうぜ、
やれることやろうぜっていうすごくこう熱いシーンで終わってるのが僕すごい感動して、
感動した
でやっぱりなんかその科学に関してさらに深めていくっていう意味で、このエビデンスを嫌う人たち、リー・マッキンタイヤ長がいいんじゃないかと。
そうですね、はい、今喋りたい本
っていう感じ、今喋りたい本、じゃあちょっと前半は30分過ぎたのでこのような感じでお届けしまして、雑談会お届けしまして、後半はちょっとこの本についてなんでこの本を選んだのかとか、あとまあこの本が書かれた背景とか、あとその実際のちょっと読解とかを、試みていこうと思います、
はい、
今回はこの辺で、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お楽しみに。